夫婦がつなぐ伝統と思い。伝統的工芸品、紀州箪笥。江戸時代から和歌山市を中心に作られている紀州箪笥。徳川御三家の城下町ならではとも言える、大きく風格のある形が特徴で、昭和62年4月には、桐箪笥として初めて経済産業大臣から、国の伝統的工芸品の指定を受けている。紀州箪笥の素材となる桐には、湿度を一定に保とうとする性質があるほか、天然の防虫効果と密閉性にも優れ、嫁入り道具として昔から重宝されてきた。洗ったり、塗り直したりすることで、何世代にもわたって受け継いでいけるのも魅力の一つである。そんな紀州箪笥を明治24年から100年以上にわたって製造を行う有限会社、家具の東、かっこ、日野川市那手市場、かっこ閉じで、今年2月に紀州箪笥で日本初となる女性伝統工芸士が誕生した。高度な技術が必要な国家資格。伝統工芸士とは、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会が、伝統的工芸品の製造に従事している技術者の中から、高度な技術や技法を保持する人を認定する国家資格。実務経験12年以上の人に受験資格が与えられ、協会が実施する知識、実技、面接の3種類の試験に合格することで、伝統工芸士として認定される。紀州箪笥では、総合部門と塗装部門があり、令和4年2月末時点で、10人が伝統工芸士として従事している。今回、東千秋さんは、紀州箪笥の塗装部門で、伝統工芸士の資格を取得した。結婚を機に始めた挑戦。滋賀県彦根市出身の千秋さんは、専門学校を卒業後、京都で服飾デザイナーとして活動していた。平成17年、家業を継ぐため、京都で技術の習得に励んでいた、家具の東5代目の東福太郎さんと出会い、結婚。その後は、デザイナーの仕事を離れ、家事に専念し、息子3人の育児に奮闘する日々を送っていた。自宅から歩いて10分の距離に家具の東の工場がある。自分にも何か家族の力になれることがあれば、そんな思いを胸にベビーカーを押して工場を訪れ、道具の準備や組手の支えなどできることから手伝い出した。デザイナーとしての経験から、色やデザインなどの相談を受けるうち、桐の持つ母体のような性質に魅了されていった。そして、夫の、女性ならではの美的感覚を活かし、製造に挑戦してみては、という一言をきっかけに、塗装への挑戦を始めた。12年以上の実務を経験し、ついに伝統工芸士の資格を取得。主婦という枠組みを超え、職人という枠組みができたことが嬉しい、と笑顔を見せる。現在は、板の加工から組み立て、塗装まで、すべての工程を行う総合部門へのランクアップを目指し、奮闘中だ。何事にも前向きに取り込む夫と一緒に仕事をしていると、刺激をもらえて毎日が楽しいと話す表情は明るい。このページには、塗り師、東千秋さん39歳の写真が掲載されています。令和4年2月末、紀州箪笥の伝統工芸士塗装部門を取得。火災や水害にあっても自分の身を挺して、中身を守る桐箪笥という家具に惹かれ、 製造に携わるうち、霧の柔らかくて母体のような性質にもどんどん魅了されていったと語る、という説明が添えられています。伝統技法で作る紀州箪笥。紀州箪笥の製造は木を選ぶところから始まる。家具の東の前身は木材屋。一に材料、二に仕事をモットーとし、箪笥に適した材料を見極める目利きの力は折り紙付きだ。選んだ木を切り出してもすぐには使えない。約2年間乾燥させ、霧の木に含まれるアクを抜いてから板に加工する。板に加工してからようやく箪笥の組み立てが始まる。非常に密着度が高い伝統の技法を用いて、板の端を凹凸に加工し、組み手としてつなぎ合わせる。100分の1ミリの違いにもこだわり、緻密な計算をしながら組み立てていく。こうして組み上がった箪笥に塗装を施すのが千秋さんの役目だ。塗装は主に京都山品でのみ採掘される天然の土、トノコを細かく砕いたものを使う。カルカヤという植物の根を束ねたもので表面を薄く削る、うずくりという作業をした後、トノコを混ぜた塗料を2、3回塗り重ねる。塗装は化粧のようなもの、とてもデリケートな作業なので、かなりの集中力が必要とされるため、作業中は本当にピリピリします、と話す千秋さん。筆の毛一本も残さぬよう、細心の注意を払いながら塗っていく。塗りの作業は湿度の影響も大きく受けるため、カラッと晴れた天気が良い日しか作業できない。午後3時を過ぎると色が黒くなってしまうので、作業は朝から午後3時までが勝負。時間との戦いです。と、塗装を行う日は休憩も昼食もそっちのけで作業に徹する。作業が終わって自宅に帰る頃には、心身ともに疲れ果てていますね、と言いながらも、その表情は達成感で満ち溢れていた。紀州箪笥初の女性伝統工芸士として、第一線に立つ千秋さん。箪笥は身近な家具なので、体に安全で、家族や子供、友人など、大切な人に安心して使ってもらえるものを作りたい。天然素材や安全性の高い塗料の使用にこだわり、日々勉強を重ねながら、さらなる躍進を目指す。伝統をつなぐ架け橋に。夫婦で紀州箪笥の伝統を守る一方、あらゆる世代の人に桐製品をもっと身近に感じてもらいたいと、平成28年から桐の特徴を生かしたビアグラスや、雑貨を作るなど、新たな挑戦を始めた。オリジナル商品の開発には、箪笥作りで培った様々な技法が活かされている。夫で伝統工芸士の福太郎さんは、霧の魅力や紀州箪笥の製造技術の高さを知ってもらうきっかけになれば、と商品開発に意気込む。これからも、霧箪笥作りの優れた技法を次世代に伝えていくため、自分たちにしか作れないような商品を生み出していきたい、と、仲むずまじく話す東さん夫婦の夢は、夫婦で、親子で、伝統工芸士だ。今年8月、家具の東の工場には、高校1年生の長男が仕事を手伝いに来ていた。真剣な眼差しで黙々と組み立て作業に取り組む。親から子へ着実に伝統が継承されていく。紀州箪笥には変わらない技術と家族への思いが詰まっていた。目まぐるしく変化する時代の中、 霧の魅力を伝えるため、先人から受け継がれてきた伝統を守るため、東さん夫婦はひたむきに霧と向き合い続けています。このページには、霧ダンスの製造をするご夫婦の写真が掲載されています。紀州タンスができるまで。1. 造材。優れたタンス作りの第一歩は、良い霧の原木を選び出すことから始まる。樹齢30から60年の連輪の細く揃った霧の丸太は、正目材。その他は、板目材に潜在する。すぐには加工材にはならない。半年から2年間、天然乾燥させることによって、アク抜きがされ、木目の美しさを育てる。2. 板加工。乾燥後、タンスの各部分に合う板を、それぞれの大きさに切断する。木の質を選び、曲がりや節、傷の有無を調べ、カットしていく。カットした板に糊をつけ、しっかりと固定し、圧力をかけると、一枚の板ができる。板の表面を丁寧にカンナ掛けをすれば、ようやく加工が完了する。3. 組み立て。加工した板を組み立てる作業は、タンスの各部分ごとに行う。最初に、天板、かっこ一番上の板、かっこ閉じ、や、地板、かっこ底板、かっこ閉じ。棚板や、側板などからなる胴の部分を組み立てる。垂直に組み合わせる板の端に、凹凸の切り込みを入れ、組み手としてつなぎ合わせる。伝統的な組み手の形がいくつもあり、接合する箇所によって使い分ける。また、錆が出ないよう鉄の釘ではなく、うつぎという硬い木でできた木の釘を使う。タンス一竿に約400本の木釘が使用されている。次に引き出しを組み立てる。まず、角や面を叩き押さえて、木と木が組みやすくする木殺しを施す。これにより組みやすくするとともに、木が復元する力で隙間を塞ぐことができる。銅と同じように引き出しにも木釘を打ち込み、水拭きをして乾燥させ、カンナで削って仕上げる。完成するまで様々な部分に合わせて、50種類以上のカンナが使われる。4. 仕上げ。組み立てた銅の表面を草の根で作られた小さなブラシで削る鵜作りを行う。削ることで木目がきれいに浮かび上がる。その後、木の実の煮汁に細かい粒子状のトノコを混ぜたものを塗り重ね、さらに木目を引き立たせる。全体をコーティングし、扉や引き出しをはめて、金具をつけて完成となる。以上、特集、夫婦がつなぐ伝統と思いでした。